どうも、新崎でございます。もう、ね、4月ですけれども、早いもんで、桜もね、もう、散ってきてるというような状況ですね。まあ皆さん、花見とか、行かれたんでしょうか。まあこの季節で言うと、まあ、新人歓迎会とか、歓送迎会とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども。まあね、まあ、大人になると、やっぱり、こう、歓送迎会であるとか、花見であるとかに付き物なのは、やっぱお酒ですけれども。まあ、僕も、まあ、中性脂肪の値がどうのこうのっていうので、まあ、不摂生がたたって、まあ、そういう、まあ、病気じゃないですけれども、数値が異常な数値になってから、まあ、治療という形で、まあ、糖質制限とかやって、まあ、その間もアルコール断ってたので、まあ、そこからですね、今はもう全然普通に、まあ、食生活とかもあんまり、気にせず食べて、飲んでというか、まあ、してるんですけれども、まあ、アルコールはあんまり飲んでないんですよね。家とかでも、まあ、たまに本当にたしなむ程度と言いますか、ウイスキーとかを、まあ、ちょっと、ショットグラスにちょっと注いで、体温めたりとかね、まあ、ちょっとのお酒はやっぱ健康に、まあ、いいというので、まあ、それぐらいの感じで、まあ、毎日、まあ、お酒も、毎日は飲んでないですね。でももう、本当2、3日に、2日に1遍とか、まあ、2、3日に1回とか、ちょっとの、飲んでみたりとか、まあ、するぐらいなんですよね。まあ、昔は、まあ、確かにそう、かなり、まあ、飲んではいたんですけれども。で、まあ、そんなか、まあ、飲まなくなって、まあ、そうですね、もう何ヶ月か経っている、何ヶ月どころじゃないですか、もうだいぶ経ってますけども、まあ、先日飲み会がありまして、まあ、なんかね、会社の飲み会なんですけれども、まあ、別に特に歓送迎会とかでも何でもなく、普通に、まあ、ちょっと飲もうかっていうことで、まあ、会社の先輩であるとか、同僚であるとか、まあ、そういうメンバーとね、まあ、気心知れたというか、まあ、ちょっと仲いいメンバーと、まあ、飲みに行ったんですけれども、まあ、なんていうんですかね、まあ、飲みすぎて、もうなんか、まあ、酒が弱くなったんですかね。なんかもう、びっくりするぐらい酔って、まず、ね、まあ昔はようやってたんですけれども、もう大阪の職場の近くで飲んでね。で、まあ帰りはもう西宮で降りるわけなんですけれども、西宮の今津で降りるわけなんですけれども、まあ、阪神電車ですよ。まあ、ローカルですけれどもね。まあ、ちょっと別の地域を、まあ、お住まいの方はあんまりわからないかもしれませんけれども、阪神電車っていうのを乗ってね、大阪の方からですね、まあ、ずっとこう、西に向かってこう、行くわけですけれども、まあ、終電ですよ。終電に揺られてね。で、まあ、なんかこう、しんどいなと思って、まあ、ちょっと座るじゃないですか。そしたらもう、気がついたらもう、意識が、ね、なくなっていて、なんか、うすらぼんやりと、思い出せるのはですね、なんか、あそこ持たれんといてくださいよ、みたいな感じで駅員さんがすげえ言ってて、で、パッて見たら、横見たら、なんか、まあ、女性がちょっと、なんかこう、どかされてて、で、パッて見たら、なんか、砂みたいなんすげえ巻いてた、電車の中に砂みたいなんすげえ巻いてた光景が、うっすら覚えてるんですよ。多分おそらく、わかんないですけど、もしかしたらなんか、尿の類か、尿の類か、ゲロなのか、みたいなとこですよね。糞尿の類なのか、どっちなのかわかんないですけど、とにかく多分汚物が、撒き散らされたんでしょうね。まあ、僕の座ってる、ベンチ、シートというか、まあ、座席の、まあ、隣の、ね、シートでしたんで、まあ、僕全然大丈夫だったんですけれども、うすらぼんやりと目を、一回椅子に座って、ちょっとこう、目を閉じて、パッて次目開けた時にその光景が目に入って、あ、なんか大変やんな、思って、また目を閉じたんですよ。で、次に目覚めたのが、いきなりこう、声かけられて、降りてくださいよって言われて。まあ、 何のこっちゃわからない。もう、え？降りてくださいよ。は、あ、はいはい。つって、こう、ば、降りるわけじゃないですか。まあ、ねえ、まあ、察しの通りですね、駅員さんに起こされたわけですよ。ということはですね、まあ、つまり、終着駅に行ってたと。まあ、もちろん僕が住んでる、西宮の今津というところはですね、まあ、途中ですよ。まあ、神戸と、大阪の間にありますんで、途中ですよ。終着駅なはずがないんですけれども、まあ、降りてくださいよって言われて、無理やり降ろされて。まあ、パッと、もう、もうすごい寝てたんで、どこやっていう、ここどこやみたいな状態になるわけですよね。そしたら、まあ、終着駅の、まあ、確か石屋川っていう駅ですよ。石屋川っていう駅に今降りてですね。で、その時もまた自分がこう、なんていうか、終電で乗り過ごし、寝過ごして、無理やり降ろされたっていう状況もあんまりよくわかってなくて、まあ、とりあえず降りて、あ、なんか、来てもたな、みたいな。で、なんかもうその時も終電っていう気持ちもあんまりなんか、多分ね、電車乗った時からも終電っていう感覚は多分なかったと思うんですよ、酔いすぎて。で、まあ、後々思い返してみれば完全終電やったんですけども、で、降りて、あ、なんや、降ろされたなと思って、まあ、まあ、ここが終着やからしょうがないなと思って、で、まあ、なんか、とりあえず、どうしよう、なんか電車来るんかなとか思って、まあ、うろちょろ、まあ、周りをキョロキョロ見回すとですね、まあなんかこう不思議なことに、その、みんなね、まあそこそこ降ろされてたんですよ。みんな、ホームに。石屋川の駅のホームに。ただ、誰も何もこう慌てようともしてないというか、なんか全然普通にみんな、ぼーっと立ってたりとか、なんやったらこうベンチに座ってたりとか、何も動く気がないというか、動く気配がないんですよ。で、なんやろな、なんか、その、まあ、その時何やろなとも思ってないですわ。その、で、ああ、なんか、普通に俺も、だから電車があるもんやと思って、なんかみんな電車待ってんねやと思って、なんか、こう、もう西に来てしま、来すぎてしまったから、まあ、さらに西に行く人と、まあ、東に行く人が、東に戻る人がいてるんかなと思って、ずっと待ってた。大阪方面こっちやなと思って、待ってたんですけど、まあ、全然来ないと。まあ、おそらく、ま、10分か15分ぐらい待って、たんですかね、体感としてそれぐらいでした。全然来へんなと思って。で、パッて時計見たら、もう完全に終電が、ない時間。12時40分ぐらいで、もう全然終電ない時間で。ちょっと待ってよ、これ終電あるかと思って、時刻表見に行ったら、やっぱないわけですよ。これ何やと。このホームの皆さんは何をしてるんだと。もう全然みんな余裕なんですよね。なんか、何やろうね。いや、全然終電逃してへんし、みたいな感じの空気を出してて、なんか普通に携帯いじりながらわーってしてて、これ、何、どうすんのみんな、みたいな。どうすんのこれ、みたいな。一人ちょっと僕も、いや、もう終電ないや、みたいな。帰らなあかんや、みたいな感じで、まあ、テンパってもうて、いや、もう帰らな、帰らなってなって、もう、そう、なんか、僕はもういそいそと、ホームを出たわけですよ。その、改札に向かって階段を降りてったわけですけども、もう、他の人全く動く気配が全くないっていうか。で、あ、しまったと思って、石屋川ってこれもう完全神戸の方やんと思って、もう西宮まで帰らなかったんですけども、で、まあね、ホーム降りて、まあ改札出たら、まあここぞと、待ってましたとばかりにですね、タクシーの運転手が、タクシーが一台止まっててですね、まあ、向こうからしたらもう完全にカモですけれども、僕からしたらもう藁をもすがる思いでですね、もう、助けてくださいっつってこう乗り込んでですね、西宮までって言って、まあ、乗してもらったんですけども、まあね、深夜料金も手伝って、まあ4000円超の値段を払わされるっていう、もう、せっかくね、まあ、これ話してない、ことですけれども、せっかく、まあ、2軒行ったんですよ、飲みにね。で、1軒目奢ってもらったんですよ、上司の方に。で、やったーと思って、で、2軒目は、割り勘だったんですけれども、2軒目なんかそんなにの、こう、飲まない、飲んで食べたりしないんで、まあ、2軒目はま、そんなめちゃくちゃ安かった。ああ、今日安くついたらよかった、思って、してたら、もう、これですよ。4000円超取られるっていうね、ほんま。で、まあ、 必死こいて帰ってですね、もうフラフラになりながら帰ってですね、で、まあ、寝て、で、まあ、まあまあ、その時別に普通、まあまあ大丈夫かなと思ってたんですけど、朝起きたらもうほんまにかつてない二日酔いで、もうびっくりするぐらいも頭が痛い。もう起きれない。もう全然起きれない。もうなんか、痛い痛い痛いって、もうほんまに。で、一回その二日酔いのその頭痛っていうのが、もう気づいてしまったが最後、もう寝ることもできないみたいなね。もううわーと思って。で、もう朝起きても嫁さんにもすごい心配されながら、子供は、ねえ、何も知らんとガーってこう寄ってくるんですけれども、もう子供の相手ができないっていうね、普段やったらもういくらでも相手してあげたいぐらいなんですけども、全然できないっていうね、状況の中でこう、もう頭痛いってなって、で、まあ、それを見かねたですね、嫁さんがですね、しじみのお味噌汁、ね、もうこれ、あれですよ、しじみはね、非常に、まあ、二日酔いとか、肝機能をね、良くしてくれるということで、二日酔いとかもとてもいいんですけれども、しじみのお味噌汁と、まあ、二日酔いにも効くよってことで、トマトジュースを買ってくれて、買ってきてくれて、ああ、ありがたいなと思って、で、まあ、飲もうと思って、しじみ汁飲んで、ああ、染みるなと思って、で、トマトジュース飲んで、ああ、これで、ちょっとでも早く治ったいなと思って、で、まあ、言うてもね、僕、花粉症がね、花粉症シーズンなんで、ちょっと鼻がズルズルしてきたと、ちょっと、アレグラも飲んどこうかなと思ってアレグラ飲んで、で、してたんですけれどもですね。で、まあ、とにかくやっぱ水を飲まなあかんということで、まあ、水を飲んで。で、まあ、さ、まあ、ちょっとこれで、まあ、落ち着いたし、寝ようかなと思って、頭痛いけれども寝ようかなと思って、ベッドの方に行ったらですね、まあ、横になろうかと思った、その矢先、なんか上がってくる。なんか上がってくる。なんかもう、なんかもう、うわーって、なんかすげえ上がってくるってなって、まあでも、いけるかもしれんと思って、飲み込んで飲み込んで飲み込んで、まあ寝ようかな、もう寝ようかな、思って、何回も飲み込んで、さあ、横になろう、横になろうと思ったんですけど、もう、ああってもう、まあ出てはないです。出てはないですよ。その場では出てないですけど、もうぐーって込み上げてきたんで、慌ててトイレ行ってです。ね。ね、トイレってもう便座の蓋バー開けて、もうその瞬間ですよ、もう、もう本当汚い話申し訳ない。もう、お食事中の方とか本当に申し訳ないんですけれども、なんかもうすげえのが出ましたね。まあ、申し訳ない。まあ、あまりにも、なんかちょっと汚い表現しそうになったんで、すげえのが出たとだけ言おうかなと思って、すげえのが出た。なんか、まあ、要は言わなくていいんですけど、別に言わなくていいんですけどって皆さんの声が聞こえてきそうですけれども、まあ、しじみの味噌汁。まあ、別に汚い話、表現はしないですよ。しじみの味噌汁とトマトジュースとアレグラは出たっていう話ですよ、結局ね。もったいねえっていう話ですよ。もう、なんていうか、嫁さんのその、行為とかもすべてもう、無駄みたいな。無駄にしちゃったみたいな感じの。ほんとね、もう、なんか、情けない。もうなんか、自分が情けない。いや別に飲みに行って、なんですか、お酒を飲むことは別にいいんです。いいんですけど、なんかもう、飲みすぎて、結局その、無駄なお金を払い、タクシー代という無駄なお金を払い、そして二日酔いで、そして嫁さんがこうね、もうちょっと良くなるようにと思ってこう買ってくれた、しじみの味噌汁と、トマトジュースを無駄にし、で、花粉症の薬、アレグラ、ね。まあ、これさえ飲んでりゃ、もうね、10分でもう、花粉症なんていちころよっていうね、で、おなじみの、僕の中でおなじみで、のね、アレグラですよ。もうね、鼻がムズムズってしてきたら、速攻で飲んだらもう10分でもうパシーンで治るというね、アレグラを飲んで、それも全部ね、トイレの中にね、ぶちまけるっていうね、もうね、なんかもう情けないなと、本当にもう残念極まりない。もうね。で、ほんとね、喋りすぎた結果、オープニングまでやってない。もう情けない。もう本当にもう、情けなくてもうしょうがない、男、新崎33歳でございます。ということでですね、ちょっと遅くなってしまいましたけれども、オープニング、 始めていきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。というか、もうほとんど終わりに近づいてるんじゃないかと思いますけれどもね。もうあとちょっと、お付き合いよろしくお願いします。ということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎ストリーム220回放送でございますね。まあ、なんですかね、もう始めていきましょうも何も、みたいなね。始めていきましょうも何も、もう、終わるよ。そこそこ終わりに近づいてますよっていうことなんですけれども。まあ、ね、まあ、今日のハイライトといえば、まあ、そこぐらいですけどね、普通、まあ、今日のハイライトというか、もう、なんか、ここ最近のハイライト的な、自分のね、ハイライト的なところで言うと、まあ、本当情けない話がハイライトってもう終わってんなって話なんですけども、まあ、他にもね、まあ、いろいろ話はあるんですけれども、積もる話はたくさんあるんですけれども、まあ、とだけ、まあ、言っておこうかなと、まあ、あるように見せかけてみたいな、まあ、ありますよ、実際ね、まあ、なんですかね、まあ、とりあえず、これだけ言っときたいです。お酒には気をつけてっていうことだけね、言っときたいなと思うんですけれども。まあ、最近のトピックとしてはですね、まあ、前回にもお話ししましたけれども、iPhone SE ね、僕が、3月24日にの4時1分から予約開始のものを6時、3月24日の6時25分か27分ぐらいに、予約したんですけれども。で、3月31日に、発売日だったんですけれども、その、3月31日の発売日には当然連絡がなかった。で、それから数日の収録、ね、数日後の収録にもなくて、っていう、多分あれ当日に収録したのかな、でも連絡がなかったっていうことで。で、まあその後、まあ配信した時もなかった。で、今どうか。ね。まあ届いたらね、まあお話ししたかったんですけれども、まあまだないと。もうどないしてくれんねんっていうことなんですけれども、もうね、もうでも諦めるというか、もうキャンセルはしないですよ。意地でもキャンセルしないですけども、もう忘れようと思って、あいつのことは忘れようと思って、もうなんかね、あかん、もうなんか、っていうか、予約、一週間前に予約受け付け開始して、なんて言うんでしょうね、発売日を、もう一週間過ぎているわけですよ。一週間以上。あかんと思って、もうね、10日以上過ぎて、また、もうすぐ2週間になろうとしてあかん、ね、と思ってるんですよ、もうね。こんなことがあっていいのかと。こんなことあんのかと。もう、で、なんかもういろんな思いがこう、交錯するわけですよ。で、iPhone の予約のね、なんかこう、サイトみたいなのあるんですけれども、まあ見てると、 まあ、ようやく、その、いろんな人の報告をもとに、その、入荷時刻、この辺まで在庫確保できてますよっていうのが、まあ、その、当日、3月24日の4時47分までに、予約した人は、在庫確保されているという報告がありますということで、僕なんかも6時ですよ。6時半近くのところで予約してるんで、で、まあ、なんかその、翌日、だから予約開始日の、3月24日の翌日ぐらい、3月25ぐらいか、まあ、3月25か26ぐらいに、予約した人が、まあ、その、もう、あまりにも遅いということで、たまりかねてですね、ショップに電話をしたところ、問い合わせたところ、誠に申し訳ございませんが、5月になりますと、言われたということで、まあ確かにもう、それよりは早いんだろうとは思いますよ。僕はね、当日、言うても当日に予約してますから、とは思うんですけれども、もうでもね、なんかね、もう、諦めようと思って、もうなんかもうこれ、もうなんか、待ってたあかんなって思って、なんかもう、すごい、もう、悲しくなってくるということで、なんかこう、期待に胸膨らまして待っちゃいけないって思ってね。で、まあそうこうしてるうちに、まあいろんな人の情報とかね、いろんな人の話をネットで見てるとですね、もう結構な人がキャンセルしててですね、まあここに僕は一つね、こうチャンスを見出してね、忍耐強く待つことによって皆さんがキャンセルをしていって、自分に回ってくることをこう願いながら、一個でも早く順番早くね、まあ、巡ってくることを願いながら、もうみんなキャンセルしたいのにと思いながらね、まあ過ごしてるって。まあ心の小さい話ね。まああとはなんて言うんでしょうね。まあ結局お前楽しみに待ってるやんけ、忘れてへんやんけ、みたいな話なんですけれども。まあでも、なんですかね。いや、もうとりあえずちょっと頭の片隅にはもうどうしても残ってるんですよ。もうとりあえず頭の中心には置かずに、ちょっともう端っこにちょっとできる限り追いやってるような状態。まあ、iPhone SE まだ来ないって。もう、なんかね、ショップに、1日1台入るか入らないか、みたいなね。そんなことありますか？そんなことありますかね？いや、言うてもね、なんか、そこそこは作ってんちゃうのと思うんですけど、そんなにもないかねっていう、そんなにも入ってこないかねみたいな風に思うんですけれども、なんかちょっとね、謎ですけれどね、まあそんな iPhone SE はまだ来ない。ね、ということですけれどもね、まあ、来たらもう、まあ、前回も言いましたけども、来てももう、もはや報告しないかも、まあ来ましたぐらい、の一言、まあ、で終わらすかもしれませんけれどもですね。まあそんなわけで、ここだけのトピックスとしても iPhone SE はまだ来てないということですね。で、まあもう一個、お話しときたかったのはですね、まあ僕は、朝が来たというね、NHK の連続テレビ小説を、まあすごく楽しみに見て、たんですよ。というのもまあ僕が大好きな女優さんの小芝風花ちゃんという子がですね、まあヒロイン朝のまあ娘役で、出てた、まあ千代ちゃんね、白岡千代役で出てたということで、まあそれ目当てで見始めたんですけども、それがまあドラマがですね非常に面白くて、まあずっと見てたんですよね。でこの間ついにねもう最終回を、迎えまして。で、まあ、それについて、なんかね、最終回が、もう、とてもなんかこう、ぼんやりしてる感じで、なんかすごいなんか、個人的にはですよ。個人的にはちょっとがっかりぽんやったなっていう。多分まあ、がっかりぽんって言いたかっただけなんですけども、いや、でも、マジでがっかりしたんですよ。なんか、がっかりというか、なんか、みたいな、もやみたいな。もやっとしたっていうのが、まあ、正しいかな。なんか、なんすかね、今までその、女性、その、朝という女性の、その、まあ、たくましさであるとか、その、商売の発展であるとか、そういったところを、こう、すごい、こう、フィーチャーしてですね、まあ、最終的には、一人の女性として、その、まあ、旦那さんが亡くなられる時にはもう商売辞めて、私はもう、まあ、ね、一人の、まあ妻として、まあ一人の母親として、まあそういう、まあ、 そこに戻っていったということなんでしょうけど、まあなんでしょうけど、そうなんですけども、なんかその、今までずっとこう、なんか商売とか、まあそういったところの、その、というところにこう、がもう、メイン路線であった、まあ教育とかもそうですよ。だから女子の大学校を作るとか、そういったところも教育もあったんですけど、なんか、最後なんか、そういうとこにあんまり触れずに、まあ個人的にはそういうとこにあんまり触れずに終わっていったな、みたいな、いうような気がすげえしてて、まあ、見てない人はあんまわかんないかもしれないですけど、カノ銀行はその後どうなったんだとか、女子の大学校的にはどうなったんだとか、まあそれぞれの登場人物的にどうなったんだとか、まあそういったところを、いや別に最終的に別にその、あの終わりでいいんですけど、間髪入れずに、割と次の朝ドラの、トト姉ちゃんが始まったんですけれども、僕も、録画してるんですけど、まだ見れてないんですよね。まあ、その、見る時間がないっていうのもあるんですけど、なんか、朝が来たがなんか終わりきってないっていう自分の中で、なんかこう、カノ銀行どうなった、まあ、そこはもうなんかもう、想像で保管してよみたいなところなのかもしんないですけど、まあまあ、よろしくやってんでしょうねって、まあ、思ってっていうことなのかもしんないですけど、なんかもう、それぞれの登場人物すげえ濃く描いてたから、なんか個人的には、そこをもうちょっと欲しいな、みたいなのがすげえあって、ちょっとこう、もやっとしましたね。もやっとポンでしたね。なんかこう、もう、ああ、もう、かゆい、かゆいみたいな、背中かゆいみたいな感じの、感じで終わっちゃったんで、まあ、とてもいいドラマですっげえハマってたんですけど、ハマってただけにちょっとこう、残念な気持ちというかね、なったなーっていうのが、まあ、ありましたということで、まあ、もう今ね、トト姉ちゃんが始まってますんで、ちょっと僕も、まあ、続けてね、見ようと思ってるんですけど、またちょっと朝が来た、ロス。ね、今流行りのね、ロスですよ、ロス。朝が来たロスになってる感じで、まだちょっとトト姉ちゃんの方見れてないんですけれども、ということで。まあ、でもまあ、見ていきたいなと思ってますということで。まあ、そんなわけでね、まあ今回は、最新のというか、最新の新、最新というか何ですかね、まあ別に需要がないのは分かっているんですけれども、まあ、新崎ストーリーも聞いてる人には、まあ需要はあるのかもしれませんけれどもね、もはや、新崎トピックスを、お送りいたしましたということで、そのわけで、まあもうそろそろいいお時間でございますので、最後にですね、私、ミュージシャン笹山の、スタッフを務めておりますということで、笹山のライブ情報を最後に、お知らせさせていただきたいなと思っております。4月29日、金曜日祝日、4月29日金曜日祝日、こちらは笹山定期公演ワンマンライブリビングオンザナイト064でございます。会場神戸16ビット、開演は19時35分、となっております。よろしくお願いします。でですね、ゴールデンウィークもですね、たくさんライブ決まっております。5月4日水曜日祝日、こちらは笹山と大石俊介によるツーマンイベント素敵な歌会第18回となっておりますね。こちらも場所神戸16ビットでございます。そして、その翌日5月5日木曜日祝日もですね、ライブ決まってます。こちらはブッキングの、イベントになっておりますね。30分、持ち時間30分の完全燃焼ライブということになっております。で、ですね、5月7日、土曜日、こちらはですね、私も出演いたします、ポッドキャスト番組、笹山さんとね、僕がやっているポッドキャスト番組リビングオンザトーキンのトークライブ、第7弾がありますね。ということで、ぜひとも3時間半ぐらい喋りますんで、まあ、トークのみね、トークライブですからね、16時スタートになってますね。まあ僕も非常に楽しみですね。最近もトークライブも僕もすごく、どんどん何ていうか楽しくなってきたし、自分が本当に楽しんでるし、まあお客さんもね、どんどん濃く楽しんでいただけるような内容になっているんじゃないかなと思いますので、ぜひともお越しください。よろしくお願いします。ですね。 まあ、すべて会場は、先ほど申し上げた、インフォメーションの、情報、すべて会場は、神戸16ビットとなっております。詳しくはですね、また、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報を、クリックしていただきまして、その中で、詳細をご確認の上、ご予約くださいませ。よろしくお願いします。トークライブの方はですね、まあ、新崎ストリームのメールフォームの方にいただいても OK でございますね。ツイッターでいただいても OK ですし、まあ、ご連絡届く形であれば何でも OK です。よろしくお願いします。ということで。で、あと、まあ、トークライブの放送会がですね、リビングオンザトーキンの方で、配信しておりますので、よければ、そちらの方ね、聞いていただければな、と、思っております。ということで、まあ、聞いてね、よし、もう、このトークライブちょっと行ってみたいなっていうことがあれば、ぜひとも来てもらえたらな、と思っております。よろしくお願いします。というわけでございまして、そうですね。以上ですかね。あと、まあ、変わらず、シンナギンストリーム、お便り募集しております。ね、番組へのご意見、ご感想でもいいですし、まあ、今回触れたトーク、テーマというかね、まあ、話の内容の中で、まあ、何か感じたことがあれば、送っていただいても OK ですし、まあ、最近の、雑談、ちょっとしたこととかね、まあ、何でも OK でございます。まあ、お悩みでもいいですしね、何でも、送ってください。よろしくお願いします。ですね、すべての宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com、もしくはですね、shinzakinストリームのサイト、シーサーブログの方にあります、左のバナーですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上、送ってください。そして、ツイッターの方ではですね、ハッシュタグ、シャープ、シンザキン。シャープ、シンザキン。シャープ、SHINZAKIN。シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様のお便り、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。というわけでございましてですね、今回も最後まで お付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。それではですね、また、221回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、くれぐれも、飲みすぎには気をつけてくださいということで、それではまた次回。さよなら、ミシシこの頃知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に変えるよ。話す言葉の奥に知らない君と僕でそれで一切いけるから、このままでいつか君住む街へ。ぶら下げたままで。